みんなの広場。スマイル。ナベズル環境保護協会会長、西岡武美さん。八代の空にナベズルを。明治時代、交通の便も悪い中、旧八代村長は県知事のところまでナベズルの保護を訴えに行ったという文献を読んだことがあります。先人がそこまでして大切にした宝物が失われようとしている現状を何とかしなければならないという思いで活動しています。と語るのは、ナベズル環境保護協会の会長として環境保全活動を続け、7月に環境大臣表彰を受けた西岡武美さんです。私が最初にナベズルと関わったのは小学4年生の頃でした。当時、八代地区には最大で350羽を超えるナベズルが飛来していました。地域住民が近づいてもナベズルは逃げず、ナベズルを至近距離で見ることができました。とナベズルとの出会いを語る西岡さん。次第に飛来数が減り、30羽を切った頃、このままではナベズルが飛来しなくなると危機感を抱き、保護活動に携わり始めました。平成7年に組織したナベズル環境保護協会では、ツル保護を啓発する広報誌を発行し、八代地区内外の多くの人にナベズルの様子を伝える活動を行っています。八代地区に飛来するナベズルを絶やしたくないという思いで活動を続けています。と保護活動について語ります。ナベズルを守るということは、自分の生活環境を守るということであり、人とナベズルがお互いに信頼し合える関係を築くことができれば、ナベズルも安心して飛来してくるのではないかと考えています。昨シーズン、放鳥した鶴と野生の鶴が群れになって行動するところを見かけました。また、放鳥鶴の若い2羽が求愛と思われる行動をとっているのも見かけました。放鳥鶴が夫婦になって八代地区に帰ってきてくれればと期待しています。ナベズルは周南市の宝物でもあるので、市民みんなでナベズルを守っていければと思います。と語る西岡さんの笑顔からは、ナベズルへの深い愛情が伝わってきました。写真。11月12日に飛来確認されたナベズル。説明。田んぼの中にナベズルが3羽立っています。写真終わり。ハピハグ掲示板。歯磨きで感染予防。寒くなると流行する風邪やインフルエンザの対策として歯磨きも効果があります。ウイルス感染は喉の菌量と関係があり、さらに喉の菌量は口腔内の菌量と関係があります。よって口の中がきれいになると喉の菌量が減り、風邪などに感染しにくくなると言われています。体調管理や手洗い、うがいなどに歯磨きをプラスして口の中を清潔に保つようにしましょう。写真、愛保育園での歯磨きチャレンジの様子。説明、教室の中で子どもたち3人が椅子に座って片手にコップ、片手に歯ブラシを持ち磨いています。写真終わり。寝る前はしっかり念入りに磨く。寝ている間に口の中の菌量は最も多くなります。できるだけ菌量を減らして寝ることが大切です。デンタルフロスや洗口液などを使う。歯磨きにプラスすることでより菌量を減らすことができます。子どもには仕上げ磨きをする。少なくとも小学校、中学年までは仕上げ磨きをしてあげましょう。問い合わせ、安心子育て室、母子保健担当、電話0834-22-8550。フォトで集難。11月1日日曜日、カノ文化祭、コアプラザカノ。写真、オープニングセレモニーとして、カノ中学校吹奏楽部と卒業生をはじめとした皆さんが演奏や舞踊を披露しました。説明、広いホールの中で、手前に椅子に座ったお客さんを前に、
指揮者に合わせて7人の生徒がトロンボーンやトランペット、フルート、太鼓などを演奏しています。写真終わり。11月1日、日曜日、三つ栗神楽奉納演舞、徳山駅前北口広場。写真、和田中学校の生徒と三つ栗神楽保存会による三つ栗神楽奉納演舞が開催され、荘厳な舞で観客を魅了しました。説明、烏帽子をかぶり、赤と白の装束に黒の袴姿の男子生徒3人が五兵を振って踊っており、そばにはテントの中に座って白装束の人たちが笛を吹いています。写真終わり。11月3日火曜日、タイムカプセル掘り起こし、徳山動物園。写真、50周年記念式典の際に埋設したタイムカプセルを当時手紙を埋めた人たちが動物園職員と一緒に掘り起こしました。説明、スコップを持った職員2人と手紙を埋めた人たちがタイムカプセルを覗き込んで掘り起こしています。写真終わり。11月6日金曜日、ふれあい中津号お披露目会中津支所。写真、中津地区の伝統芸能の一つである夏祭りのもみ山をラッピングしたコミュニティバスのお披露目がありました。説明、白い大きなマイクロバスに鮮やかにラッピングされたバスの前で市長と関係者3名が大きな飾りのキーを持って立っています。写真終わり。周南ブランドストーリー、認定品にまつわるあんな話、こんな話を紹介します。徳山フグ、スオーハモ、周南タコ。認定ロゴマーク、本市ならではの個性と魅力を持った産品を周南ブランドとして認定しています。そばに周南ブランドのロゴマークが添えられています。宿毛島はフグの延縄漁発祥の地です。また、瀬戸内海はハモとタコの優れた漁場としても知られており、市でも多く水揚げされています。豊かな資源に育まれたフグ、ハモ、タコをぜひ食べてみてください。中でもフグは身の引き締まる冬が旬です。主な販売先、市内取扱飲食店、生産者のコメント、漁師の石丸さん、漁師だった親の背中を見て、漁師になろうと思いました。漁業は自然の影響を大きく受けることが大変です。最近は気温が上がった影響で暖かい海水を好むハモの漁獲量が増えました。フグの漁獲量は減少傾向にあるため、市と地元の小学生たちの協力でフグの稚魚を放流しています。漁師の石丸さんの写真と海に浮かぶ白い漁船の写真が添えられています。問い合わせ、農林課6次産業課地産地消担当、電話 0834-22-8369。 徳山動物園を100倍楽しむための飼育員さんダイアリー。インドホシガメ。美しい模様の甲羅が目を引くインドホシガメは、南アジアの草原など一年中暖かい地域に生息しています。そのため、亀たちが過ごす爬虫間の室温は、今のような寒い季節でも28度から30度になるようにしています。展示場の中には、数箇所に赤外線ランプをつけて、より暖かい場所を作り、亀たちが自分で過ごしやすい温度を選ぶことができるようにしています。また、池には、温水を少しずつかけ流して、溜まった水が冷たくならないようにしています。2枚の写真が添えられています。1枚目、大きなインドホシガメの写真。黒い甲羅に白い星の模様。甲羅は大きい個体で30センチメートル程度。2枚目、動物園では主に小松菜、レタス、リクガメ用フードを与えています。2匹のインドホシガメが小松菜を食べています。 問い合わせ、徳山動物園、電話 0834-22-8640。